9月もあとわずかとなりました。今日で、私の父鳥谷新一郎が書きました私の城崎の本が一応終わりになります。前回の続きを本日読みまして、これで最後になります。振り返ってみて、私はどうしてこのような人生を送ってきたのかということが、なんで自分にもこんなことがあったのだろうかと不思議な思いがしています。ずいぶん変わったことをいろいろやってきました。多くのお偉い方々にお目にかかってきました。多くの子供たちを引き連れて歩いてきました。今でも同じようなことをしております。この多くの方々たちと私と何が結びつけてくれたのでしょうか。はっきりしません。私には道を歩いていて目についた石をきれいだなと思う前に、もうその石を拾って手にしているというようなところがあります。どうしてこんなことをしてしまうのかはよくわかりませんが、何か自分にプラスになることでもあったのだろうかと振り返ってみるのですが、それもさほどのことはなさそうです。私がおっちょこちょいだったからでしょうか。人に頼まれたら嫌と言えないたちなのは確かです。それでしてきたことなのでしょうか。しかし何かをしたところで誰もご苦労さんとは言ってくれないでしょうし、言ってほしいとも思いません。何かをしたってその代償を求める気持ちすら起こりません。欲がないというのではないのです。商売は繁盛すればいいなと私にだって欲はあります。しかし何か欲しいとは思わない。やると言われれば大きにともらいはするでしょうが、このような話を私は今まで誰にもしたことがありません。でも自分がしてきたこれらのことを思い出すと、その時はえらいこっちゃえらいこっちゃと歩き回っておりましたが、今になってみれば、ああ面白かったと思うばかりです。私は清水の次郎長とか何は節が好きです。寅さんが死んだ時も、ああ男はつらいよ、もう亡くなったのかと仲間が亡くなったような思いがしたことでした。また先年テレビで大地の子を見て一人で泣いていましたら、家内から、あんたは自分が同じようなことをしてきたのに、なんでそんなにトラバの中に張り込んで泣いているなんてと言われてしまいました。しかしそんな家内も何も言わずに私についてきてくれます。ありがたいことです。実は私が一番なりたかったのはお坊さんでした。しかしお母さん、お坊さんにはなれなかった。その次にしたかったのは戦後の金のなる丘のような施設を作り、捨てられた子供たちを育てることでした。これもできなかった。私は西山先生をはじめ多くの方から長い間に受けたものを、形は違うのですが、他の人、特に子供たちに伝えたかったのかもしれません。その無意識の衝動に駆られて、私は自分の人生を歩んできたのかもしれません。私が死んでしまえば何もなくなってしまいますが、子供たちに何かを、それが何であれ伝えておけば、それがその子たちの心の中に残ってくれるでしょうから、結局はこう言ってはおこがましいのですが、私も西山先生と同じことをしているのでしょうか。はい。以上で私の父の私の城崎にの本をすべて、読み上げてまいりました。長い、お付き合いをありがとうございました。また次回は他のものを読もうと考えております。